さて、ここで皆さんにお知らせでございます。皆さん覚えていただいてるでしょうかね、うん、昨年のことなんですが、はい、KBS ホール、まあ、大きなホールなんですが、はいはい、そこでね、ラジオでワイワイミーティング、うん、安心高齢社会みんなが主役スペシャルと題しましてね、うん、ゲストに春康子さんにお越しいただきまして、はい、まあ、当時まあ介護をしてはって ね、 そんなお話伺いました、うん、はい、でまあ、ホールにはたくさんのお客さんにも来ていただきまして、まあ、イベントという形でさせていただいて、うんうん、それが特番でね、番組にもなって、まあ、中には聞いていただいた方もいらっしゃると思います、
はい、
そして今後ね、その団塊世代の方々が、まあ、高齢者となっていくわけなんですね。
はい、
まあ、こういう言い方、超高齢社会を迎えるということだそうです。
本当ですよ。
まあ、確かにそうです ね、まあ、だんだん年いくということはね、やっぱり老後のこともやっぱ考えていかなあかんと思います、うん、まあ、そうなった時に住み慣れた地域、まあ、今住んである地元ですね、うんうん、そこで最後まで自分らしい暮らしを続けるためにはどうしたらええやろうということで、まあ、みんなで考えていこうということで、うん、実はですね、毎月最終週のこの時間、11月まで4回シリーズでラジオリレートークと題しまして、実際の在宅医療や施設などの現場で看取りに携わる方をゲストに迎えまして、いろいろとお話を伺っていこうという、そういう取り組みでございます。
はい、
そして今日お越しいただきましたのはこの方でございます。
はい、医療法人理事会田中往診クリニックの田中誠理事長です。おはようございます。
おはようございます。田中往診クリニックの田中です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
往診クリニックと聞きますとね、うんうんうん、あれまたちょっと違うのかななんて思われる方もいらっしゃるかもしれません。往診、はい、つまりお家へ先生が来ていただける、訪問して診療していただける、うん、ということですか。
そうです。訪問診療というのは病気とか障害によって通院が難しくなった方のお家に、行って、まあ、はい、医師が診療することです、はい、在宅医療ということも最近よく会いますけれども、ほぼ同じ意味と考えていただいて結構です、
うん、なるほど。昔はよう先生、僕ら子供の時ね、往診で来てもらいましたよ。
あ、そうですか。私はなかったです。
ちっちゃい時に親が先生来て言うたら、先生本当に黒いカバン持ってね、看護師さんと。
あ、そうですか、うん、いやドラマの世界みたい
ね、最近はやっぱり随分減ってるんですか先生、そういうことあちこち行って来てくれはるのは。
いや、全く以前 の、 往診と一緒で、
はい、
本当にもう子どもさんからご高齢の方まで、
うん
うん、様々な病気を持った方が在宅医療を受けながら、はい、ご自宅で過ごしておられます、
ね、そうなんですね。はい、私はちょっと縁
がなかったもので、まあ、ちょっと話ずれて申し訳ないんですけど、はい、昔はね、そのまあ落語の世界でも、うん、もともとお医者さんっていうのは、その今はまあこちらから行きますけど、うんうん、そういうのが多いですけど、はい、昔はそういうのじゃなく、
それは昔はそうですよね。
いやだから本来は先生は昔は来てくれてはったんです。だから先生来てください、うちこんなんですって、ね、
だから落語だからドラマの世界みたいな気がする。
ドラマのどころではもっと昔の話ですから。
あ、落語の世界。
そう、落語の世界ですからね、はいはい、うん、だけどこれがだんだんと、まあ、病院ができたり、うん、いろんなもできたりして、まあ、設備が整って、うん、よりいいだろうということだったんですが、うん、まあでも
実際にね、
往診クリニックということでやっていただけるということですね。
はい、
そして、ね、先生、この在宅医療、まあ、始められたきっかけですけれども、どういったことで始められたんですか。
はい、私は大学病院をはじめいろんな病院に勤務しておりましたけれども、はい、そこで、病院を退院して自宅で過ごしたいと希望される患者さんにたくさん出会いました、
うんうん、そうかもしれませんね。
でもなかなかこう病気の重い方とかは体制が整わなくて、うんうん、退院できないということがしばしばありまして、
はい、
まあ、どうにかこういう方の思いに応えることができないかと、はい、まあ、思ったのが、まあ、最初のきっかけです。
なるほどね、ありがとう話し合
いで、本当ですよね、はい、
お家来てもらうとなったらね、やっぱりお家も綺麗にせなあかんな、もし
いもうそれは考えないでいいんじゃないですか。い
や、やっぱりそれは先生規範面もちゃんと綺麗にせなあかんね
え。ね、だけどね、お一人でっていう方もいらっしゃるかもしれないですよね。
まあ、もちろんね、お世話の方ももちろんいてありますけどね。
はい、
まあ、
病気やのにそんなんしてられへん。
いや、誰ぞがそういうこともね、はい、キーも回ると思いますが、
はい、
あと先生、病院での診療とね、在宅医療の違いみたいなのもちょっと教えていただけないですか。
はい、病院の医療というのは治す医療です。
はい、
悪いところを見つけて、それを治して元に戻すというのが病院の使命で、
はい、
日本の病院医療というのは世界のトップレベルにありまして、はい、多くの方が恩恵を受けておられるんですけれども、はい、こういう最先端の医療をもってしても、うん、治すことのできない病気を持っておられる方がたくさんおられます、
はい、
例えば治す方法のないがんの方とか、うん、神経難病の方、 あるいは脳卒中の後遺症の方、その他まあ認知症とか老衰のような方ですね、
はい、
こういった方も、治す医療だけではなかなかうまく対処することができないです、でまあ、病気や障害があっても自宅で家族と一緒に楽しく生活できるようにする、まあ、支える医療というのが大事になってまいりまして、
なるほど、ね、
でこの支える医療というのがまあ在宅医療だということになると思います。
なるほど ね、
最初に
うちの亡くなったおばあちゃんがね、言ってましたけど、どうせ亡くなるならその病院よりも慣れたところ、自分の住んでたところがいいって、結局そういう方は多いと思うんですけど、その最後自分がどこで迎えるかなんて自分でなかなか分かりませんもんね、例えば明日の何時何分どこどこで亡くなるって分かってりゃね、じゃあもう家にいてよとかなりますけど、それはいつそういうのが訪れるか分からへんわけやから、やっぱり在宅っていうのはこれ、砂下先生に今おっしゃったように、支える医療というのはありがたいことやなと思いますね。それと先生、この今も言ってた最後やっぱり自宅でね最後迎えられる方っていうのは、まあ、至るとは思うんですけども、随分やっぱり少ないんです。それとも多いですかね。
最近は増えてきてます。
あ、そうですか。
私たちも最後まで見させていただくことは多いんですけれども、例えばつい先日も、食欲がないということで病院に行かれて、で診断の結果も治療の方法がない進行胃がんだと診断された方がおられました、でその方は自宅で仕事とかをしながら最後まで、自由に過ごしたいと、いうふうにご希望されておりまして、で私たちあるいは看護師が行って、点滴をしたり、痛みの薬を出したりしながら、結局最後までお家で過ごされまして、徐々に全身はもちろん低下していかれたんですけれども、ある日の夜、家族と大いに語り明かした後、次の日の朝から意識がなくなって、3日後に静かに息を引き取られた、で本当にもう自分たちの思う通り生活できてよかったというふうに感謝していただきました。
なるほどね、
ね、
もちろん亡くなっていかれる方もね、最後はやっぱり自分の家でっていう思いのお持ちの方も多いと思いますけど、あと家族の元でっていうそういう思いもすごくお持ちは思いますし、でご家族の方もどうなんですかね。その例えば自分の親であったりおじいちゃん、おばあちゃんが最後亡くなる時、もちろん病院でもそういう方いてはりますけど、ご自宅で亡くなっていかれることを、見とられる、もしくは病院で見とられるっていう、その残された方々の思いでどっちなんでしょうかね。
もちろんその亡くなった後というのは、もちろん悲しい思いがあるわけですけれども、ただ本当にもうご本人、例えばお父さんお母さん、あるいはご主人奥さん、分かりませんけれども、最後まで見てあげた、最後まで思い通りにさせてあげた、非常に達成感を持っておられる方も多いです。
なるほど、そういう意味でね、やっぱり自宅でっていう方が増えてきてるのも、考えたらその昔はみんな自宅ですもんね、だから病院というのができて、ずいぶん昔の話だけど、
そうですよね、
だからそっちの方が今先生おっしゃったように、やっぱり病院というのは治す医療やから、どうしてもそちらの方にまず治す方に神経が行きがちやけど、やっぱり支える医療ということで、ご自宅というのもね、すごく意味があることやなと思いますんでね、さあそれでは先生最後にね、リスナーの皆さん、ラジオ機の皆さんに何か一言ございますか。
はい、まだまだ多くの方は重い病気の方でも最後まで自宅で過ごすことができるということはご存じない方がたくさんおられますので、日本には在宅医療介護保険という素晴らしいシステムがありますので、希望したらたとえ重い病気の方でもずっと自宅で過ごせるということをもっともっと多くの人にも、分かってもらいたいと思いながら日々活動しております。
わかりました。
来月ですね、9月30日の火曜日にまたラジオリレートークをお送りします。で11月には KBS ホールで公開生放送のイベントも実施します。詳しくはまたこの番組でご紹介しますので、そちらもお楽しみになさってください。はい、今日は医療法人理事会田中往診クリニック理事長の田中誠さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はんなり京都、 KBS 京都ラジオ